テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は369回目の配信となります。タブレット端末が無料?っていう広告につられて、ついスマホアプリまでインストールしたんですけど、結果的に時間の無駄になりました。同じことをしている人がいたら、ただより高いものはないって言うじゃないですか。ププーって言ってあげたい。この番組では、フリーランスエンジニアの S と、エンタメ系エンジニアのアスカさんが、最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では、一つ目の記事ですね。約6割がメール苦手。理由は文章マナーと SNS の違い。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。ワンボックス株式会社は Z 世代のメールに関する意識調査を実施したそうです。こちらの会社はですね、メールのデジタルトランスフォーメーションツール、やりとりですね。アルファベットでやりとりと書くみたいなんですけれども、そのツールを提供している会社さんだそうです。ざっくり結果をお伝えしますと、社会人になる前で、メールほぼ未経験者というのが4割を超えているそうです。そして、メールの送信の未経験者は2人に1人以上となっていまして、仕事でのメール送信を苦手と感じる Z 世代は約6割と多数派になっているそうです。日常的に使用している LINE などの SNS と比較されるポイントとしまして、短文で送れない、送信の取り消し、編集ができないのが不安、既読、リアクション機能がなく会話の終わらせ方がわからない、というような声が上がっていたそうです。なるほど。会話の終わらせ方がわからないっていうのは、そうですね。メールだともう一回最後に返しておいた方がいいのか、もう一言返すべきだろうか、みたいなのはありますよね。気軽にスタンプも押せないっていうのは、わかります。はい。そしてふと思ったんですけれども、なんか、硬い文章を書く機会が激減しているので、いざなんかこう、ちょっとした文章を書こうとした時に困りそうな予感がしております。あ、まあ、でもあれか。最近はもう AI に頼めばよいか。そういうことにしましょう。はい。では、二つ目の記事ですね。若手向け国際的サイバー協議会、インターナショナルサイバーセキュリティチャレンジ、2025年11月に日本で実施。こちらはインターネットウォッチで掲載されていた記事ですね。内閣サイバーセキュリティセンター、NISC ですね。こちら、内閣の N かと思ったら違いました。ナショナルセンターオブインシデントレディネス&ストラテジーフォーサイバーセキュリティの頭文字みたいですね。は3月18日、若手技術者向けの国際的なサイバー協議会、インターナショナルサイバーセキュリティチャレンジを、略称が ICC ですね。こちらを2025年11月に東京近郊で開催すると発表しました。この ICC はですね、特定の地域に限らず行われておりまして、すべての人類に影響しうるサイバー攻撃に対し、デジタル的に安全な社会を世界規模で構築することを目指して実施されている、そういうものだそうですね。で、26歳以下の若手技術者を対象した国際的なサイバー協議会だそうです。地域別対抗の CTF、キャプチャーザフラッグというやつですね。その形式で行われまして、若手技術者の育成とコミュニティの構築に焦点が置かれていると、そんなものだそうです。2022年に第1回がギリシャのアテネで実施されまして、2023年にはアメリカのサンディエゴ、2024年にはチリ・サンディアゴで実施されているそうですね。2025年の大会は NISC と民間のサイバーコミュニティからなる準備委員会との共催になりまして、11月に東京近郊で3日間の日程で実施するとのことです。いやー、26歳以下か。残念だな。若手の人、みんな頑張ってくれ。では最後3つ目の記事ですね。3月31日は世界バックアップデー。バックアップに便利なアイテムが当たる5社連続コラボプレゼントキャンペーンを開催。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社 IO データ機器は3月31日の世界バックアップデーを記念しまして5社連続コラボキャンペーンを開催。総勢6名に豪華プレゼントが当たるそうです。世界バックアップデーというのがですね、毎年3月31日に実施されているそうです。データのバックアップ、保存とか複製ですね、その重要性を啓発する国際的な記念日となっているんだそうです。なんでもですね、4月1日のエイプリルフールの前日なので、データを失うという悪い冗談に引っかからないようにという意味が込められているとのこと。 バックアップの大切さを広めるべく、ハードウェアメーカー、ソフトウェアメーカー等が連続コラボキャンペーンを開催するという流れだそうですね。IO データさんの場合はですね、応募方法としましては、X の IO データアカウントと、それからですね、アクロニスジャパンさんのアカウント、そちら2つをフォローすると。そして、指定の投稿をリポストすると。これで応募になるそうです。3月31日がそんな日になっているとは知らなかったんですけれども、考えてみると定期的にバックアップやれてないんですよね。たまに思い出したようにしてやるんですけれども、ちゃんと定期的にやらねばと思ってはいるんですが、皆さんはどうされているんでしょうか。おすすめの方法があったら教えてください。ということで今週紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。アスカさん登場回にですね、いくつかコメントいただいているんですけれども、そちらは次のアスカさん登場の時に撮っておこうと思っております。そして、ムラピノさん、いつもありがとうございます。368回拝聴。E テイストの研究、面白いなと思いました。最初に紹介された時に、味を無線送信できるってどういうことだとびっくりしました。アクチュエーターの仕様も凝っていて、すごく興味が湧きました。自分の苦手な食べ物の味とかが、アクチュエーターから来たら泣きます。笑い。大きな病気じゃなくてよかったです。私も働きすぎたり、寝不足だったりするとめまいがします。体が疲れているということなのでしょう。花見が雨なんて、私も桜餅食べたいっす。とコメントいただきました。この味が送られてきたら嫌だっていうのはなんか結構ありそうですよね。意外にレモンとかが辛いかもしれないですね。あとは突然の塩辛とかですね。そのあたりはちょっと勘弁していただきたい。働きすぎてめまいがするのはちょっとやばそうですね。休んでくださいと強くお伝えしたい。花粉症でなかなか眠れてないとかいうのもあるかもしれないので、たまには有給を取ってですね、春休みっていうことでゆっくりされたらいかがでしょうか。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。冒頭の話とちょっと絡むんですけれども、冒頭の一言はですね、久々に復活したなぁと思っていただける方がどれぐらいいらっしゃるかわかりませんが、リスナーの浜さんからですね、ツイッターでコメントがありまして、絶対復活希望というふうにあったので、おーと、しまった、バレたと思ってですね、じゃあやりますかと思って、今回から再チャレンジをしているというところですね。こっそり亡くなったら誰も気づかないだろうなぁと思っていたんですが、バレてしまったので、もう少し頑張ってみたいと思います。はい。で、広告に釣られたというお話なんですけれども、まああれですね、見たことがある方も結構いらっしゃるのかもしれませんが、某テムさんですね。はい。なんか動画の広告が流れまして、なんか変な寸劇みたいなのがやっているんですよ。で、タブレット端末が無料って言ったのに、ほにゃららほにゃらら、みたいなのが流れて、で、ちょうどですね、iPad は買うのは辛いが、Android 系のタブレット端末だったら、まあ、例えば2万円台とかでもありそうじゃないですか。そういうのがあったら良いかななんてことをちょっと思っていたんですよ。なので、タブレット端末が無料って結構すごいなと思ってですね、仕方がないと思って、スマホアプリまでインストールし、そして餌に釣られてですね、こうポチポチと進んでいったわけですよ。で、なんかよくわからないんですけれども、無料でなんか物を3つあげると。なので、選べということだったので、まあ最初にタブレット端末それらしきものを選び、で、他に、2個目、3個目を選ぶんですけれども、悩むんですよ。リストがいっぱいあって。で、しかもそのリストは当然値段順とかに並べられなくて、で、上から順番に見ていかないといけないんですけど、まあ、大体は、どうでしょうね。例えば、電源タップとかですね。その最初に選んだやつはまあまあ高いやつが選べる。だが、2個目、3個目は、1000円から3000円ぐらいの品物かな多分。そんな感じの、例えば SD カードとかですね。そういうやつがずらっと並んでいる。その中から残り3つを選んで次へ進むと。そうするともう1個商品を選べと言われるんですよ。割引してやるから選べと出ておりまして、と思いながらまあどれかまた選ぶんですが、この時はまあ値段の縛りというのか範囲はそんなになくて、高いものもあれば安いものもあると。でそこで1個選んで次へ進んでみると、じゃあこれで良いかってことで最終確認みたいな感じに行くんですけれども、よく見てみると最初の3つはまあ無料ですと。だけど最後に4つ目に選んだやつが普通に有料なんですよ。まあディスカウントはされているっぽいんですけれども、有料で、まあ1万オーバーの金額になってるわけですね。でそうなると、トータルで支払う金額は1万オーバーになっていて、でまあここで多分人は2つに分かれるのかなと思いますね。タブレット入っ ているし、で、それがまあ1万ちょいぐらいで買えるんであれば、まあいいかと思ってそのまま買う人。で、僕みたいにですね、いやいやいや、これはもともと欲しかったやつかというか、本当に欲しいものだったっけみたいなことを考え直してですね、元に戻って、もう一回考え直す人。で、僕は後者の方だったんですけれども、で、戻るボタンは一応効くので、戻ってですね、また商品を選び直してですね、これとこれの組み合わせだったら、いくら払うことになるんだろうと思って、いろいろやってるわけですよ。で、四つ目のやつを、なんか、数百円とかのものにしてやれば、まあ、トータルの支払い何百円かで、タブレット端末が手に入るんじゃないかとかって、やっぱり考えるじゃないですか。で、そういうことをいろいろやってるんですが、どうもその四つ目の商品というのが、1万いくら以上のものを選べ、みたいな制限があるんですよね。なので、最終的にこれどういうふうにやってみてもですね、トータルの最終的な支払い金額は1万円ぐらいになるような設定になってたわけですよ。で、それに気づき、なんかこれはひどくないかと、ムキッとなってですね、結局、もういいと思って、アプリをアンインストールしたと、そういうことですね。そしてここまでやっていた時間が多分40分ぐらいかかってたんじゃないのかなと思いますけどね。お風呂でやり始めて、お風呂で入ってる時にスマホをいじってそれをやり始めたんですけれども、だいぶのぼせてましたね。はい。と、まあそんなですね、餌に釣られて悲しい壮大なストーリーがあったということをお伝えしておきます。はい。いやー、これはほら、何ですか、ダークパターンとかってよく言われるじゃないですか。色コードで言うと、シャープの33333ぐらいの、だいぶ黒いやつじゃないかなって思ってます。ということで皆さんも無駄な時間を使わないようにお気をつけくださいということでした。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。なんか薬屋さんで花粉症のお薬を買って、飲んではいるんですけれども、なんかそれでも鼻がムズムズしたりとか、くしゃみが出たりとかするようになっておりまして、これはレベルアップしないといけないのだろうかとちょっと思っておりますが、どうなんでしょうね。もうちょっと粘ってみようかなとは思っておりますが、鼻をグズグズさせている皆様、目がかゆいかゆいという皆様、なんとかですね、やり過ごして春を過ごしていただけたらと思います。はい。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。